足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
新年2発目ですね。
ね。
はい。
今日は収録日で、成人の日ですけど。
成人の日ね。今日、うん、晴れ着姿の人が街をうようよしてるんでしょうね。
多分ね。多分ね、とか言ってる。もう家出てないのが、
見え見え。ねえ、でもね、もう1月もね、もう年明けてもう13日ですよ。早いわ。
早いし、なんかもう、成人の日も前までね、1月15ってなってたのに、なんか、月曜日とかになってきたから、もうなんかよう分からへんよね。なんだろうか。
今まで気づかへんかったし、もう持っていいかなと思って。まあ僕らにはもう2週3週前やから、もう関係ない。もう
関係ない。何の関係もない。はい。
行こうかなと思って。はい。じゃあ、行きますね。
はい。
今週のニュースは7件です。日本気象協会は1月10日、天気予報メディア、天気 JP ウェブ版にアクセスしづらくなると発表しました。9日、午後8時過ぎからのDDoS攻撃を受けており、10日、午後4時頃に復旧しました。1月5日にも攻撃を受けており、警視庁サイバー犯罪対策課に相談しているそうです。
もうこのところ日本のね、いろんなところがDDoS攻撃を受けていて、もうあっちゃこっちゃでいろんな被害が起きてますよね。もう年末から、もうなんか飛行機のチケットが取れなくなったり、オンラインの、銀行ですね、そのサービスがアクセスできなくなったりとか、もうほんとね、矢継ぎ早にいろんな攻撃を受けてるんですけども、ほんとその、こういうのって対策することができるんですけど、なかなかね、そういうところまでこうお金が回ってないというか、企業側としてもそのセキュリティ対策に対するコスト意識っていうのがなかなか難しくて、その保険とかと同じようにどう必要なのか、どれぐらいお金をかければいいのか、本当ね、その辺が分かりにくいところではあるんですけども、ただそういうことをちゃんとやっておかないと、今後どんどん標的にされていく、日本は攻撃しやすいぞみたいなことがこの年末年始で、他のいろんなところに知られていくと、本当ね、今年ちょっと大変なことになりそうです。
Google や Microsoft はトランプ次期米大統領の就任式基金にそれぞれ100万ドル約1億6000万円を寄付したと報じられました。他にもメタ、オープン AI のサム・アルトマン CEO、 アマゾン、アップルのティム・クック CEO、 ウーバー、トヨタが同額を寄付しているそうです。
まあこれからね、1月の20日ですよね、確かトランプがいよいよ大統領に就任するんですけれども、まあそれに向けていろんな企業がいろいろ動き始めてますよね。で、まあアメリカの場合はこういう企業からの寄付金というものを受け付けるような仕組みがあってですね、まあこういう大手企業とかがどんどんこうその寄付をして、で、まあその大統領令で、ちょっとでも自分たちの企業に有利になるようにということで動いているんですけど、まあ今回のね、報道なんかも見てみると、やはりその、 テック企業って言われる、もう大手のガーファムとかそこら辺で、さらに言えば AI に絡む企業がどんどん動いてきて、ちょっとね、これで一気にその、AI のビジネス、まあ、AI に絡むビジネス、そういったものが、すごい勢いで、加速していくんじゃないかなと。で、アメリカが主導してこういうことを動かしていこうという方向に向かうのかなと。ちょっとそのあたりのね、動きは気にしておかないといけないかなと思います。
NHK は、ラジオ中国語ニュースで発生した不祥事を受け、2025年度から AI 音声による読み上げを導入する方針を発表しました。すでに試験運用を行いましたが、リスナーからの大きな反響はありませんでした。一部の多言語ニュースについても同年度代の導入を検討しております。
はい。これはですね、ラジオ中国語ニュース、まあ、海外向けのものなんですけども、中国語の、で、話をするアナウンサー、その中国の方を雇ってたんですけども、その人がですね、原稿にない内容で、尖閣は中国のものだ、みたいなことを、その放送中に喋ったということがあって、で、まあ、そういうことをね、起こらないようにすると。まあ、要は、原稿通り読み上げるっていうことにしようじゃないかということで AI を導入するという話になってきてます。まあ、そうでなくても日本国内のね、番組でも、ニュースの読み上げだけだったら結構もう AI の音声っていうのが使われていて、まあ、ますますね、その動きっていうのはこれから、まあ、その単純にこういう対策とかいろんなことだけじゃなくって、その人件費とかですね、いろんなもの、それから時間内にこう終わらせたりとか、まあそもそもね、読み間違いとか、噛んだりしないっていうのもあるので、まあそういうことでこれから AI で、決まった原稿なんかを読み上げるっていうのはどんどんもう進んでいくし、それに、一般の視聴者は気づかないと。いうところにも入ってきてるので、この動きはもうね、一気に進んでいくんじゃないかなと思います。
メタは1月7日、Facebook や Instagram、Threads などのコンテンツ管理ポリシーを見直すと発表しました。ファクトチェックを廃止し、政治やジェンダーなどの議論に多いトピックの制限を緩和し、政治的投稿の表示を増やします。表現の自由を重視しつつ、監視と制限のバランスを見直す方針だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
京都府警は、大阪・関西万博を前に、サイバー攻撃対策訓練を京都競馬場で実施しました。大阪府警や関西電力など75人が参加し、外国要人がイベント中にサイバー攻撃を受けた、という想定で訓練をしました。大規模停電が発生し、続いて SNS 上で爆破予告が出されたということで、要人を安全に避難させる手順を解説しました。
はい、まあ、サイバー攻撃がね、サーバーがダウンしたとか、そういう話だけじゃなくって、攻撃対象になったのが、例えば、その設備の管理システムだとかですね、そういうものにこう連動していると、ここでのその今回訓練をしたようにですね、その地域の、例えば水道が止まってしまうとか、電気が止まってしまうとか、ガスが止まるとか、あるいは信号機が正しく動作しなくなるとか、そういったことが起きうる可能性があるんですね。で、そういうことになった場合にどうするのか、要はその単にコンピューターの中、インターネットの中だけの話じゃなくって、それに連動している様々な機器にまで影響を及ぼす可能性があるんですね。で、そうなった時はもうそのコンピューターを止めるとかなんとかってそんな問題では済まなくなってしまうので、その時にどうやって、対策していくのか、そのあたり、まあ、特に、 今年万博大阪で開かれますけれども、そういった場所って狙われる可能性が本当あるんですね。で、その中でどうやって、人々を安全に誘導していくのか、守るのか、ということで、まあ、今回こういう訓練をしたんですけども、今後ね、本当こういうなのが、冗談抜きで避難訓練、まあ、火災とかね、地震とかの訓練だけじゃなく、サイバー攻撃を受けた時の、避難訓練とか、そういったもの、その時の対応をどうするのか、みたいなことが、重要視されるんじゃないかなと思います。
テレビ番組を無料配信している TVer は2024年12月の月間動画再生数が4億9600万回に達し過去最高を記録したと発表しました。特にコネクテッドテレビによる再生回数の伸びが大きく前年比で 145% となったそうです。
もう TVer がね、すごい勢いで、伸びてるというか、まあ、要はそっちを見てる人がめちゃくちゃ増えてる。まあ、これ、ひっくり返せば、いわゆるテレビっていうものを、テレビ番組を、見てる人がどんどん少なくなってる。まあもうこれまでもね、それは言うまでもないんですけども、で、だからといってテレビの放送で流れてるコンテンツを見ていないわけではなくって、みんなもう自分の見たい時に見たいっていう方向にオンデマンドで見たいっていうのが強くなってきて、で、だんだんもうテレビではなくって、もう TVer みたいなもので、まあ言ったら YouTube とかね、そういうものの使い方に慣れてしまったから、その時間に合わせて、家に帰ってテレビ見るとか、そういうことをもうしたくなってきてる。だんだんもうそっちの方向に向かっていって、そうするとですね、今までのテレビ局がスポンサーを募って番組を作ってきたようなやり方っていうのが、だんだんこうね、通用しなくなっていく、その広告というもののあり方とか、テレビ番組とか、そういう映像コンテンツに対する、そのスポンサーというのをどんな形で、作っていくのか、おそらくね、いろんな試行錯誤がこれから続くんじゃないかなと思います。
製品評価技術基盤機構は、安全なモバイルバッテリーの見分け方をまとめた資料を公開しました。選ぶ際は、電気用品安全法に基づく PSE マークの確認が重要ですが、事業者名が記載されていない、企画などの説明が不自然な日本語になっているものは、要注意となっております。
はい、もうモバイルバッテリーね、すごく便利なんですけれども、ただ、だんだんね、売れるからこそなんですけど、粗悪品が出てきてると。で、すごく安いやつとかね、やっぱり中にはあるんですね。びっくりするぐらい安いやつとかが世の中に出回り始めていて、で、そうするとですね、まあ、今回、製品評価技術基盤機構、まあ、これ政府の、団体ですけども、そこがいろいろこうチェックをしていくと、やっぱりその商品の説明のところになんか変な日本語になっていたりとかですね。で、その PSE マークっていうのがあるんですけども、まあ、これね、なんかどっかが認定して出してるというよりも、その基準をクリアしてますよっていうので、こう書いてるんで、まあ、まずは一つは、その目安、にはなるんですけども、絶対ではないのでちょっと注意しないといけないんですけども、ただそれの書き方とかそこに電圧がいくらですとか容量がいくらですとかって書いてるのも、そこら辺のなんか数字とか書き方がなんかおかしかったりとかですね、そこだけなんか本来日本語で書くんですけども英語になってたりとか漢字ではあるけど字体が違うとかそういうものがねやっぱり出回ってきてるんですね。でそんなのがこう中にはやっぱり安くするというかどっか手抜きをしてるわけであって、例えば最終的な安全検査だとかその抜き打ち検査あるいは中の部品をその規格にあまり合ってないような安い部品を使うとかっていうことをやってたりするので、そういうものをね買わないように、単に安いからお得とかではなくて本当そういうその粗悪品、モバイルバッテリーは気をつけないと本当 そう、内部でショートして火事になるんで、火を吹きますからね。カバンの中に入れてたり、ポケットに入れてて、そこで火吹いたりすると、もう、とんでもないことになるんで、ぜひですね、そういう粗悪品つかまないように、しっかりチェックして、購入することをお勧めします。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。11月の27日に、
はい。
かごやさんがハイパー V 版プライベートクラウド向け仮想基盤サービスを定期公開したという、ことなんですが、
はい。
はい。もう何を言ってるかわからないんで。
何を言ってるかわからない。はい。ですね、これまあ、言ったらクラウド上で、まあ、要はサーバー1台丸ごと借りるとか、いろいろあるんですけど、その、みんな企業さんによってね、そのマシン1台丸ごと借りるとかあるんですけど、で、それの、仮想環境で借りるっていう。要は、例えば1台丸ごと借りてるんやけど、その中に、ハードウェアが、例えば3台あるような感じで、こう仮想のシミュレーションして、3台あるかのように使うみたいなことができるサービスなんですね。
ああ、はいはいはいはい、なるほど、
ね。ええ。で、それで、今まで VMware っていうめちゃめちゃ有名なやつがあったんですけど、
聞いたことあります、はい。
うん、それ仮想の、マシンとかを仮想マシン作るようなサービスな、まあ、ソフトウェアなんですけど、それがですね、ライセンス量がすごい上がってきてるんですよ。
ああ、最近何でも値上げですもんね。
そうそうそうそう、値上げになってきて。うん、で、それで、マイクロソフトがハイパー V っていうのを出してきて、で、マイクロソフトの Windows とかだったら、これの方が安く運営できるんですね。その仮想環境を。
なるほどね、うん。そういうサービスにも手を出しはったということですね、
うん、そうそう。手を出したって、より、みんながね、こう、安く、こう、使えるようにっていうことで、まあ、こういうのをね、特に企業さんで丸ごと一台サーバーとして借りるとか、まあ、その Windows のマシンも、最近 Windows のサーバーで運営してるとこも多いので、うん、そういうところが使うんだったら、こういうね、かごやさんのサービスも、ちょっと検討してみてはいかがかなと思う。そんなサービスですね。
なるほど。わかりました。まあ、詳しいことは、まあ、いろいろありますんで、また、概要欄に URL 貼っときますんで、そちらの方からご覧ください。TVer の月間動画再生数が、まあ、5億回近くまでいってると。
うん、すごいよね。
コネクテッドテレビがね、145% アップでしたっけ前年。うん、1.5 ですよ。はい、
すごいよね。
いや、なんかね、これを聞いていて、
うん。
まあ、パソコンでね、見る人は、まあ僕もそうなんですけど、うん、ずっと見てたわけじゃないですか。今 iPad で見てますけど、
はいはいはい、
うん。テレビで見てるっていうのがすごいなと思ってね。
逆に
逆に。いや、今テレビって、まあ言うたらオールドメディアって変やけど、
うん。
あんまりインターネットようわからんねんっていう人はテレビは見てるんですよ。
うんうんうん。
そういう人たちが今テレビってね、ネットフリックスやユーチューブ見れるようになってるから。
はい。
TVer もそれで見てると。録画もしないで。
そうなんですよ。
いや、それが人が増えてきてるということは、つまり、
うん。
なんていうんかな、もう、テレビよりネットの方が見られてるってことなんじゃないかなというふうには僕は思うんですけど。
うんうん。結局、もう、そうなってきてますよね。テレビのリモコンとかにだんだんネットフリックスとか、そんなボタンつき始めてるじゃないですか、もう今。も
う、 うちにもついてるし、なんならもう、チューナーつけへんと見られへん。でも、
そうそうそう。
見れるよ、テレビみたいなのあるもんね。
うん、そうなんですよ。もう別にテレビの電波のチューナーとかがもうなくても問題ないんちゃうみたいなテレビ。それテレビって言っていいのかどうかわからんけど、コンピューターやん、それって言いたくなれんけど。
1日24時間あるけど、まあ言うてもテレビの前に座ってるって言ったらね。
うん。
時間っていうのはもう、だからテレビが撮るかネットが撮るかみたいなところなんだね。いや、今日それね、考えてたら。
はい。
1995年ぐらいにはまあインターネットが一般的になったわけじゃないですか。
まあまあ、出てきて、ちょろちょろみんなが使い始めた頃、はい。
ちょうど30年なんですよ、今年はね。
うん。
去年はまあ、小池さんは、まあ、やっぱりテレビの力で肩張ったけど、
うん。
ね、最後の方に兵庫県の知事ね。
はい、斉藤知事ね、はい。
テレビは叩いてたけど、ネットの支持で、まあ言うと当選したわけで、まあ、ネットが勝ったよっていうニュースもあったわけじゃないですか。
はい、はい。
で、このニュースですよ。
うん。
まあ、とうとう、インターネットがテレビを越す時代が来たんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど。
まあ、いや、もう、どう見ても、さっきもちょっと言ってましたけど、番組のスポンサーがもう全然変わってるからね、テレビは。
ああ、まあ、前、あれでも見ました。なんやったか、まあ、新聞読み比べのね、YouTube でも。
うん。
いや、カラーのやつがない、言うてね。カラーか。本当にカラーはあるけど、色が地味
そう。ね。うん。なんかテレビって昔は、その、年末年始とか、まあ、夏とかもそうですけど、特番で、大手メーカーさんの冠番組があったじゃないですか。もう
はいはいはい、
うん、トヨタプレゼンツとか、セイコプレゼンツとかって1時間半とか2時間のなんか番組とかがあったでしょ、はい、そういうなんか。一社大手がもうドンって広告取って、で2時間番組とか、うん、普通にやってたんですよ。今そんなんないもん。全然。
まあ、もう見てないかよくわからないですけど。
本当にそんなんなくなって、はい、でそもそもテレビが変わったなと思ったのは、まあ、こういう言い方したらあれかもしれないけど、パチンコの CM がテレビで出始めてからすごい変わってきたんですよ。
はい、ああ、そうなんや。出てるんですか、今。
今、出てますよ、そういうのが。だからもう、どんどんまた変わってきて、もう、なんか、今までだとそんなに、こう、テレビでやってなかったような企業さんがどんどんね、テレビの広告とか出るようになってきたっていうことは、枠が空き始めてるっていうことですよね。どんどんどんどん。
昔は日本経済新聞にね、広告を出せるようにうちもなったか、みたいな。なんか、あったじゃないですか。う
んまあなんか、ステータスみたいなね、それが。
そうそうそうそうそう、そう、うん。反対ですよね。
反対ですよ、もう別にテレビに広告売ったからって言って、だからみたいな感じになり始めるからね、もう。うん。いやだからまあ、そんだけもう世の中変わってきた、ちゅうことですね。
ねえ。まあまあ、皆さんのところではどうでしょうかね。まあ、テレビでも YouTube 見れるけど、なんか、パソコンの方が楽やからパソコン使っちゃうんですけど、ね。
そうよね。パソコンにずっと慣れてる人たちはパソコンで見た方が楽やんとかなってまうから。
なんかもう上下右左のボタンからもう邪魔くさいし。
めんどくさい。めんどくさい。
ね、文字入れるのも大変やし、うん。まあ今は音声入れるかもしれへんけど。
邪魔くさい。まあまあ
でもね、
うん。
うん。なんかすごいニュースだなっていうふうにちょっと感じたんで、ちょっと取り上げてしまいました。
はい。
じゃあちょっと後半のニュースいきますね。
はい。
ちょっと簡単に説明すると、1月7日、
うん、
メタですよ。Facebook、Instagram とか、スレッズね。Twitter に対抗してスレッズみたいなのやってるところの、まあ、大きな会社が、管理ポリシー、うん、コンテンツ管理ポリシーを見直すと発表したと。うん、
はい。
要は、ファクトチェックを開始して、政治やジェンダーなどの議論の多いトピックの制限を緩和したと。
うん。
いわゆる政治的投稿の表示を増やすよと、表現の自由を重視しながらも監視と制限のバランスをちょっと見直そうというふうに動き始めたというのをまあ足立さんはね後半のニュースで、
はいはい、
どういうとこだったんですか、
うん、ですねこれ考えたらすごい方針転換やなっていうのがあって
はい
で、今までやっぱり、そういう SNS の中でなんか嘘の情報がいっぱいこう出回ったりとか、うん、特定のなんか個人とか団体とか、そういうのをこう攻撃するような投稿とかが多かったり、その差別的な投稿が多かったりとかするから、そういうのを防ごうということで、ファクトチェック、要は事実かどうかっていうチェックを結構やってたんですよね、今までは。はいはいはいうん、で、これは事実じゃないからっていうので、そういうのをこう、取り消すっていうのをやってたんですけど、うん、で、それをちょっとやめて、
うん、
で、もう X が今、だいぶ前にやり始めた、その、投稿した内容に対してコメントつけるというか、何やったっけな、ノート機能とかなんかそういうなので、こう、いろんな人がこれおかしいんちゃうかみたいなのをコメントつけたりとかなんかすると、それをチェックして外したりとか、するとかいうのをやるようになったんですよね。要は、見てる人たちにチェックさせるみたいな方向に変わってきたんですよ。
あ、なるほど。はい。
うん。で、それがうまくいってるという話らしくて、で、メタもそうするよって言ってきたんですよね。今回。うん。で、だから、これどういうことかっていうと、その結局、そのファクトチェックをやろうとしても、そもそも、ものすごい手間とコストがかかるわけですよ。当たり前やけど。
そうですよね。
うん。その誰かが、ね、テレビでこんなこと言ってたってとか、誰それがこんなこと言ってたとか、書いてもそれが本当かどうか調べるってめっちゃ大変じゃないですか。そういうなの。で、それを調べるのにそんなコストと手間かけてたらもう運営できなくなりますよね、正直。
うん、そらそうですよね。
うん。で、メタがやってるような、その Facebook、Instagram、Threads なんて世界中のユーザーがいるから、世界中のこと調べなあかんのって。そんなんできへんやん、正直。
まあ、うまいこと AI 使ったりしてる企業ありますけどね、Google とかね。
AI 使ってある程度まではできるけども、その AI がじゃあ 100% 正しくできるのかって言ったら、そういうわけでもないし、で、新しいことになればなるほどとか、すごいこう、なんていうのかな、珍しいことになればなるほど AI は今度、わからないんですよ。学習データがないから。
そっかそっか、そうですね、うん。
そうなんですよ。そうすると、それのファクトチェック、結局人がやらなあかんようになってしまうんで、そんなもんやってられっかいっていうのが正直なとこやと思うんですよ。で、それよりも、なんか、X がね、イーロンマスクがおもちゃのようにいろんなことやってるけど、でもなんか X はそのまま運営できてるわけですよね。なんやかんや言いながらも。
ですね。
で、そうすると、いや、そっちの方が良くねっていう話になるし、で、また今ね、何やっけな、多様性とか、言われる時代の中で、その、これが差別発言なのか、そうじゃないのかってめちゃめちゃ難しいわけですよ。判断基準が。
判断できないですよね。
うん。すっごい難しいですよね。その、言われてる内容、それが差別なのか、差別じゃないのか、とか、うん、特定の人を言ってんのかそうじゃないのかってすっごい難しくなってるんですよね、そういうのが。まあ、そうするとそんなことをその運営会社がどうこうやるよりもやっぱり使ってる人たちがそれについてああじゃないこうじゃないっていう議論し、うん、してもらってそこでこうそこから判断してった方がやりやすくなるし、で、またそれをやれば、その少数派の人の意見とかも表に出やすくなるでしょっていうような話ではあるんですよ、理屈としては。
あ、いろいろ考えてるんですね。
いろいろ考えてるというか、まあ、もう企業なんで、やってきなくなるからね、うん、そこら辺をどうするかっていう方向性を考えて、そういうのになってくんで、まあ、ある意味 SNS って、その、どう言ったらいいのかな、その、いろんな自由度がますます増してくるのはいいんだけど、自由度が増すっていうことは、自分で判断しなきゃいけないことがものすごい増えてきてるわけですよね。どんどんどんどん。
最初のインターネットってのはそうやったじゃないですか。みんな好き放題書いて。まあ、
うん、
そう。嘘を、嘘と見抜く目がないとできないみたいなことをね。だからまあ言うてるところから、いやいや、やっぱりある程度規制は必要ねというところで、まあ例えばコロナの話題はセンシティブやから、
うん。
されないとかね。だからみんな、コロナ言わんようになったとかね。
う
ん、これ言ってるけど、止められるかな。うん、
そうね。だからそういうのがあったけど、それって、本当にそれ規制していいのか、どうなのかって発言内容によってすごい変わるわけじゃないですか。
うん。うん、全然違うからね。
うん、その AI とかその機械的にやるんだったらその言葉だけフィルタリングしたりそういうなんでできるかもしれんけど、それやっちゃって本当にいいのかって、そうすると本当に伝えなきゃいけない重要な情報とかが伝わらなくなったりするしね、今度逆に、うん、
いやだから結局そういうふうに回帰していったというか、もう自分らで判断しましょうよっていうふうに、まあ、まあ結局そうなってるんですよね、世の中ってね、うん、
で 本来インターネットってそういうところではありましたよね。その、中央の監視するもんではなくて、はい、みんなが自由に発言して自由に使えるよねっていうのがインターネットのいいところでは あるんですけど、やっぱり使う人がめちゃくちゃ増えていけば増えていくほど、とは言うてもやっぱりその安全にしてほしいよねっていうね、うん、ところもありので、そうですね、すっごい難しいところなんですけど、ただ、もうメタがこういう風になってきて、他の SNS とかもどんどんそういう方向に向かい始めてるんで、はい、その、これから本当ね、わかんないっすよね、その、広告の話じゃないですけど、SNS の中に流れてくる広告なのか広告じゃないのかわからないようなコンテンツとかもどんどん増えてくるやろうし、で、そういう中で、こう、しっかりね、自分で判断して見抜くっていう、その、特に感情を煽られるような表現をしているようなものは、ちょっと一歩引いてね、こう落ち着いて見るっていう目を持たないと、本当ね、これから SNS の使い方とか、非常にその辺ね、気をつけないといけない点が出てきてるし、それをどうやって大人たちは今度子供に教えなきゃいけないのか、なかなか難しいけれども、そういうところをやっていかないと、今後は、このね、インターネットが広がる世の中、AI も広がってくる世の中、乗り切れなくなるんじゃないかなと、そんな気もしています。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いや、2025年になっても、
うん。
変わらぬこの番組。
いや、そういう変わらないところが老舗のいいとこですよ。まあ、老舗とか言う。
って言うて、自分で言うた、自分で言うた。言
え、自分で言うてもた。
まあ、10年以上になりますからね。
まあね。
すごいね。すごい。XP の話してたもんね、最初ね。
確かに。
いやいや、まあまあ、何か告知等はございますか、今日は。
いや、特に告知等はないんですけども、チャット GPT の進化すごすぎてって感じですね。
もうなんか年末にね、12 days かなんかありましたしね。14 days。
12ですね。で、それとかで、まあ、要はスマホのアプリで、カメラが使えるっていうのがやっぱすごくて。
はい。
で、こうね、似顔絵を描いて、うん、で、その下にこう名前を描くんですよ。
はいはいはい。
で、それを、例えば2人とか3人とか似顔絵を描いて、その下にこう名前描いといて、
うん、
で、スマホのカメラで写して見えるとか言うと、うん、そしたら、あ、山崎さんと足立さんって書いてますねとか言って、もう、その似顔絵の下に名前が書いてあるのが、この人の名前っていうのをちゃんと認識しよるんですよ、もう。もう何それ？
近づいてきましたね。
もう何それって感じで、こう、顔があって名前が書いてあるっていうこと、ね、その文字を書いてあるのを読むのは別にそんな驚かないですけど、ただ、はいはいはい、その上に書いてある顔っていう似顔絵っていうのも認識できて、下にある名前とこれが関連付けてるっていうことを、もうね、覚えるって、すごいことになってきたなとか思うんですよ。
ほんまに怖いなと思ってるのが、今でも机の上にね、アホックス置いてるんですよ。あまり。
はいはいはいはい。
ね、アホクサ、ちゃんと言うたら反応しよるから、アホクサって言いますけど、
はい。
これカメラついとるんですよ。
うん。
ね。AI の今の技術見てたら、うん、もう、この、今はただ単にウェブカメラとかそういうために使ってるんやけど、これもしかしたら、アマゾンがね、
うん、
の監視カメラかもしれないわけですよ。
いや、もうね、その意味で言うと、うん、
はい。
ルンバってあるじゃないですか。
あるあるある。お掃除機ね。ロボット。
お掃除機、お掃除機。あれね、考えたら、すごいことなんですよ。あれ使ってるでしょ、みんな。
はい。
みんな使ってて、あいつ、部屋の中掃除して回ってるっていうことは、
うん。
部屋の大きさとか、間取りがわかるんですよ。
はいはいはい、そうですね。
そのデータをネットに転送してたらどうするっていう話ですよ。
うんうんうんうんうんうん。この家はえらい散らかっとるとか。
散らかっとるとか、この家 3LDK やから多分家族で暮らしとるなとか。
なるほど。
ここワンルームやからこれ一人暮らしやなとか。 わかるんですよ。
そういうようなことを、例えばそのよそのね、Google とかね、うん、あれとか。
で、あれですよ、Amazon の傘下にあるんですよ、そういうもうメーカーが。
あ、そうなんや。はいはいはいはい。
ということは、Amazon 吸い上げてるに決まってるやん、そんな。
確かに、何人家族も買うもの見たらわかるもんね。あ、こいつ。
そう。で、それで見てわかって、おすすめ商品出しやすくなるやん。
なるほど。
余計にいろんなことがもうまた購買欲をそそられるようになってくるんですよ。どんどんどんどん。
怖い怖い。もう怖い話ですよ、インターネット。
はい。もうそういうことにどんどんなってて、まあある意味ね、めっちゃ快適にはなってきますけどね。
まあまあ、ね。これから、うん。
はい。まあそんな2025年も1年も経ったらみんなもう当たり前すぎて何を今更みたいな話になってくかもしれんけど、はい。
まあまあ今年もよろしくお願いします、ね、
はい。もう2週目ですけど今週。はい。
はい、頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。また来週もお願いします。
はい。
というわけで、皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。